皆さんおはようございます。サナです。5月30日土曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日はね、サソリ座の月のラストから射手座へと切り替わる流れの日です。蟹座木星の恩恵を受け取りながら、双子座天王星や射手座満月のね、影響を受け取ることがあるかもしれません。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月はサソリ座エリアからスタートです。今日がね、サソリ座の月のラストで、午前9時6分に月のボイドタイムに入り、夜の9時46分に月は射手座エリアへと移動していき、ボイドタイム終了となります。そしてジャスト満月は31日日曜日の夕方5時45分なんですが、もう月がね、射手座に入った時点で満月域になっていきます。はい、というわけで今日までが月サソリ座のエネルギーですが、満月に向かってね、エネルギーが拡大していくのを感じます。私もね、朝鏡を見たら、もうめちゃくちゃ顔がパンパンで、まあ、いつも丸いんですけど、それにしてもね、今日はひどいって思うぐらい顔がむくんでいました。まあ、昨日食べ過ぎですね、シンプルにね。でも上限の月から満月ってやっぱりね、過剰にね、膨らむっていうエネルギー、なんかこう取り込みすぎる、吸収しすぎるみたいなエネルギーなので、まあ前にもちらっとお話ししましたけど、やっぱり食べ過ぎて飲み過ぎてね、この満月のタイミングになると顔も体もパンパンになるっていうね、その影響をもろに受け取ってしまったなというふうに思いました。なので皆さんもね、今日の夜ぐらいからこの満月の雰囲気になっていくかと思います。まあ、眠いとかだるいとかむくむとかね、ちょっと体が重たいとか、そういうね、体への影響というのも実感しやすいかもしれません。そして今日日中はですね、この月サソリ座に対して蟹座の木星が120度のトラインという調和の角度です。これはまあ昨日に引き続き、水のエネルギーでの共感とか共鳴というところですね。昨日もお話ししたように、このサソリ座と蟹座っていうのはどちらも水の星座、そして十二星座の中ではまあ甲殻類なんですよね。殻があるんですけれども、今回はなんかその自分の内側の中にね、喜びとか幸福感っていうのがとてもね、入り込んできそうだなと思いました。昨日はこの蟹座の金星とサソリ座の月だったんですけど、今日は蟹座の木星なので、よりね、拡大と発展のエネルギーであり、まあ、金星だと本当に可愛らしい感じなんですけど、木星ってやっぱりさらにね、ちょっと大きなものっていうイメージがあります。まあ、仲間とか身内と気持ちが通じ合えるっていうのもあったり、受け入れてもらえた感じがするとか、自分も受け入れることができるとか、寛容になれるとか、そんなイメージかなと思いますね。特に今日月サソリ座ですけど、サソリ座ってね、ちょっとこう門が狭いっていうか、たった一人とかね、この人だけとか、特定の人だけって感じなんですよ。サソリ座もカニ座も内と外っていうのがあるんですよね。で、カニ座はやっぱり家族か家族じゃないか、身内か身内じゃない人かみたいなところがあるんですよね。でもサソリ座ってもっともっと範囲が狭くって、本当にたった一人だけとか、この人だけとかね、この人たちは分かってくれればいいみたいな感じで、蟹座よりもさらに受け入れ範囲がちょっとこう狭くなるというか、絞り込まれるみたいなイメージなんですよ。でも今日は蟹座の木星と調和していることで、木星がね、その扉を大きくしてくれます。だからこの人しかいないって思ってたけど、もっと他にもいるっていうことが分かったり、周りの人をもっと受け入れられるようになったりね、やっぱ他者に対して寛容になれるということなのかなと思いました。まあ、コンフォートゾーンが広がるって感じですね。あとは自分が抱える量が増えるみたいなこともあると思います。でもこれはやっぱり木星なので、喜びであり幸せにつながっているという感覚です。まあ、この間のような月に対しての90度のスクエアではなくってね、今回は120度のトラインなので、やっぱりスッと 受け入れることができるとかね、ハードではない。まあ、自分があんまり抵抗がないという感じです。この間月がね、天秤座にあって木星と90度になった時には、やっぱり使いすぎるとか、やりすぎるみたいな感じで、キャパオーバーになるというふうにお伝えしました。私も、もうとっても自分にとって素敵なものっていうのがラッキーで舞い込んできたんだけど、まあ、予算を倍以上オーバーしてしまうみたいなことがあったんですよね。これがスクエアだとしたら、トラインっていうのは、自分にとってちょうどいいんだけど、めちゃくちゃいいものが入ってくる。例えば今日私がこのスクエアの時に買ったもの、もし今日出会っていたとしたんだったら、めちゃくちゃいいものなんだけど、値段もぴったりだったりね。なんかそういうイメージがスクエアとトラインの違いかなって思います。そういう意味で今日はこのカニ座木星がトラインで入ってきますので、自分にとってもやっぱりそれを受け入れることができるとか、抵抗感がないとかね、喜びだけが大きくなっていくということがあるのかなと思います。まあ、あとはね、どうしてもその感情が膨れ上がる、大きくなるというエネルギーなので、まあ、自分の今の感情、感じていることというのが増幅していきます。で、感情にはいいも悪いもありませんので、まあ、喜びが大きくなるということもあれば、まあ、心配が大きくなるとかね、不安が大きくなるということもあるかもしれません。まあ、ただやっぱり木星なのでね、どちらかというとそれは幸福なことだったりすると思いますが、そういう意味でちょっと気持ちもね、広がっていきやすい、感情も大きくなりやすいかなと思います。もう私も昨日ね、その江ノ島リトリート2日目でしたが、日帰り組とね合流して、本当にトータル30人近い人数がいたのかなと思うんですけど、結構2日目はですね、初めましての方も多かったんですよね。で、ランチは私は今回その初めての方とね、テーブルに座ったんですけど、これもね、その幹事をね、やってくれたメンバーさんがいろいろ考えてくれて、もう十分ね、私たちはサナさんと話したから、まだ話したことがない人たちとサナさん一緒に座ってあげてくださいって言ってくれて、まあ調整してくれたんですよね。で、その中でこの新しいメンバーの人たちとこう自己紹介をねし合いながら、あ、仲間が増えたなとか、メンバーが増えたなとか、やっぱりそういう実感があったわけなんですよね。で、参加してくれた人にとっても、まあ一人でね参加した、緊張してねドキドキしながら参加したかもしれないけど、まあそうやって合流したことによって、あ、こんなにも星読みをしてる人たちっているんだなとかね、あ、こんなにもカードの話ができる人がいるんだなとか、あ、スピリチュアルな話で盛り上がれるんだなっていうところで、今までその一人でやってたとかね、閉鎖的な感じでやってたところから、あ、みんなで話すとこんなに楽しいんだとか、面白いんだっていう世界がやっぱり広がっていくわけなんですよ。こういうふうに、まあ、たった一人とか、たったこの人だけと、特定の人だけとっていうところから、まあ、みんなでとか、仲間と、内輪とみたいなエネルギーにやっぱり広がっていったんじゃないかなと思います。そういった意味でのカニ座木星的な広がりというのが今日は感じられるかもしれません。なので、ちょっと皆さんもね、自分のコンフォートゾーンを広げてみるというね、意識を持ってみるといいと思います。まあちょっとね、一日中ボイドタイムなので、今日いきなりのね大きな買い物とか契約には少し気をつけていただきつつ、ただそういうね幸福感が舞い込むエネルギーなので、ぜひね皆さん楽しい土曜日をお過ごしください。まあ深い愛情に気づけたり、自分の中のその深い感情に癒しが起こるということもあるかもしれません。そして夜ね、ちょっと遅い時間なんですけど、月が、射手座に移動することで、双子座の天王星と向かい合う緊張の角度を作ります。これによって、双子座天王星を目の当たりにするというエネルギーになっていきますね。なので、まあ、自分の中での変化に気づくとかね、もしくは相手とか環境の変化に気づくかもしれません。それがね、早いともう今日の夜から、まあもしくは明日にかけて、この双子座天王星の影響を強く受け取ることがありそうです。昨日もね、昨日だったかな、ちょっとこの、天王星の話をしてたんですけど、やっぱり天王星ってね、枠を超えてくるエネルギーなんですよね。それこそその、 サロンメンバーさんの中で今まで一人旅とかしたことなくって、一人でどっかに行く、県外に行くなんて行ったことなかった、やったことなかったっていう方が一回ねやってみたことによってやっぱり枠が外れるんですよ。そのできたっていう感覚から、あ、じゃあ私ここも行けるし、あそこも行けるじゃん、一人でこんなところも行けるじゃんっていう風に制限が外れていくんですよ。私ももともと結構ね移動していましたけど、今年は特にね、もうなんか毎月のように東京に来ていて、なんかこれがもう当たり前になってるっていうか、飛行機に乗ってこうやって東京と愛媛を行き来するのがもう当たり前になってるんですよね。やっぱり自分の常識を超えてくるっていうのが天王星のエネルギーなので、まあ、そういった変化とかメッセージに気づくということがあるのかなと思いました。そしてこれは双子座とかね、いて座とか柔軟球で起こるエネルギーなので、人との関わり合いとかね、何か外から入ってきた情報やメッセージによってその変化、ブレイクスルーに気づくということがあるのかなと思いました。というわけで日中はね、このサソリ座とカニ座の水のエモいエネルギーでね、深い愛情に気づけたり、まあ、幸福感が広がっていくエネルギー、そして夜からはちょっと雰囲気が変わってね、この天王星の変化を受け取るというメッセージが今日はあるかと思います。なので今日はですね、セージとかシナモンがね、自分の器を広げるということを手伝ってくれます。ぜひね、使ってみてください。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日のメッセージ、はい、これせーのよいしょ、おデコレートのカードが出てきました。はい、これですね、住まいをきれいにしましょうっていうカードなんですが、なんか鳥さんがね、妖精さんにね着飾られてるんですよ。とっても可愛いカードなんですけど、なんかこうデコレーションする、なんか自分を華やかにするとかね、ちょっとおしゃれしてみるとか、もちろん自分の見た目だけじゃなくって部屋を可愛く飾るでもいいと思います。お部屋に花を飾ってみるとか、そういうところでもいいと思いますので、なんか自分の気分とか自分のテンションがね上がるようなデコレーションっていうのをしてみると今日はいいのかなと思いましたね。ピアスでもいいと思います。ネックレスでも指輪でもいいと思います。帽子でもいいと思います。もちろんそのお部屋にお花を飾るとか絵を飾ってみるとか、そういうことでもいいと思いますので、ちょっと自分がテンションの上がるねデコレーションをしてみるみたいなことをしてみてください。はい、以上がカードからのメッセージでした。というわけで私は無事ね、この江ノ島リトリートが終わりまして、ちょっとね、ほっとしています。もう昨日はさすがにね、私ももうなんか起きていられなくて、まあ、9時過ぎぐらいにね、寝たかなと思いますね。8時間、9時間ぐらい今日は寝れたのかなと思います。でも振り返ってもね、本当にこう楽しい2日間で、私のね、太陽と水星の上にね、今ちょうどね、この蟹座の金星がね、乗ってるんですよ。もう本当にそれを象徴するように、楽しさとかね、喜びに溢れた2日間だったなと思いました。もう私昨日インスタの方にもね、書を捨て街に出ようって書いたんですけど、まあ、いつもお伝えしているように、やっぱりね、知識で知ってるのと、それを体験するってね、全くの別物なんですよ。自分で本を読んだり、動画を見たり、講座を受けて、あ、この星座ってこういうエネルギーなんだ、このアスペクトってこういうエネルギーなんだって勉強するのもいいんですけど、やっぱりね、それをリアルに体験する感覚って本当にね、財産になるなっていうことを感じました。で、私はこの2日間を通じて、まあ、とってもね、本当にいろんな思い出ができたんですけど、星読みに絡めて言うと、やっぱりね、アセンダントサソリ座はセクシーだなって思いましたね。本当にこうどこか目を引くところがあるっていうことを痛感しましたし、本人無自覚なんだけどね、なんかねポロッとやっぱり露出をする時があるんですよ。なんか本人はね無自覚なのがさすがアセンダントだなって思うんですけど、朝の寝起きな感じとかふとした時にね、あーアセンサソリ出てるなっていうことをすごく感じることがありました。あとアセンダント獅子座の人もね、やっぱり見た目がすごくゴージャスっていうか華やかな方がね多いなと思いますね。どちらもね自分には自覚がないんですけど、ただ周りから見てるとよくわかるというかね、そういうことがすごい実感できたなと思います。 あとはあれですね、月ヤギ座はタイパとコスパを考えすぎってことですね。これも非常に面白かったなと思います。それから活動期はね、やっぱり初動の動きが早かったですね。だけどなんかね、痕跡だけ残してね、やっぱね、なんか違うことやり始めるんですよね。それが本当に面白くって。で、後から動き始めた不動級の人が、最後片付けたり、その確認をしていたのが、その通りすぎてね、面白かったですね。こんなにも顕著に分かりやすく出るもんなんだなって思ってました。私も今回初めてね、この泊まりのイベントって開催したというか、開催してもらったんですよ。だから、この、なんていうのかな、寝る時間とか食べるとかお風呂入るとか、その一連のね、日常生活っていうのを一緒に体験することの方がやっぱりね、分かりやすいんだなっていうふうにすごく思いましたね。一日目にね、一番最初に布団に入って寝てたのが不動級のお牛座と水亀座だったんですよ。私がね、あ、もう眠いって思って限界に達して、私普段寝るのってやっぱり9時10時だったりとかするので、12時回ってて、うわ、もうさすがに無理だわと思って、寝るねって言って2階に上がって、他の部屋を見たら、なんかとっくにこのお牛と蓋を、あの、お牛と水亀は寝てたんですよ。はんやと思って、もうこの2人は電気消しても布団に入ってたんですよね。見たらお牛座と水亀座じゃんと思って、さすが自分のペース乱さないなって思いながら私も寝ました。で、最後までドタバタしてたのがやっぱり活動休なんですよね。でも次の日の朝、私が一番早く起きたんですけど、起きてくるのが早いのもやっぱり活動休だったんですよね。おはようございますって降りてきたのってみんな活動休でした。ヤギ、カニ、お羊かな、みんななんか活動休が一番最初にこう眠たそうに起きてくるんですよ。で、もうそこ歯磨いたりとかして、なんかやっぱ動いてるんですよね。で、不動級はやっぱりね、最後なんですよね。最後の最後で活動級が準備が終わった頃に、おはようみたいな感じでゆっくりゆっくり降りてくるんですよ。そう、一番最初に寝た水亀座と大牛座がやっぱり降りてくるのが一番遅くって、獅子座もやっぱり遅かったですね。で、朝ぼーっとしてて、頭が働かない、回らないって言ってるんですよ。で、動かずぽーっとしてるんですよ。それが本当に面白かったですね。だから最後チェックアウトする時の片付けもバババババって掃除し出すのは活動休なんです。ただやるんですけど、やりっぱなしが多くって、なんかそれも本当に面白い。ここにいたなっていう痕跡だけを残して次の現場に行ってるんですよね。で、それを後から不動級が片付けたり点検してて、他のことをやってる活動級のところに行って、最後確認しといたよ、みたいな感じで言いに来るんですよね。あ、それがやっぱり、不動級なんだな、締めなんだなっていう風に思ってめちゃくちゃ笑いました。こういうのってやっぱり普通のね、ズームの練習会とか勉強会だけじゃ絶対わからなくって、たった一日でもね、この共同生活してみると、いかに動くスピードが違うかっていうことがわかるんですよ。で、お互いにそれをわかるから、あ、そうだよね、そういう動き方だけだよね、いいよいいよってこう理解し合えるんですよね。それが本当面白かったです。昨日もその江ノ島をね、見て回る中で、結構時間がタイトだったんですよね。で、まあ、時間の関係的に洞窟を見に行きたい人は、ちょっと急いで行ってみたいな感じになって、活動級の人がね、やっぱ小走りにアテンドを始めたんですよ。で、みんなそれに、洞窟を見に行きたい人は、それについて走り始めたんですけど、でも不動級の獅子座と大牛座は、もう全くそれについて行こうとせず、スローだったんですよね。で、私も一瞬走りかけたんですけど、ただ、結構江ノ島って階段が多くって、登ったり下がったりなんですよ。で、すごい傾斜の階段を見たときに、え、これ行きはいいけど、あのスピードで私戻ってこれないわと思って、諦めて、不動級チームとね、一緒にね、のんびり回ることにしました。そう、本当にね、動き方が全然違いましたね。でね、水亀座の妹はね、またね、一人で別行動してるんですよね。それが本当に面白かったです。不動級ってやっぱり自分のペースがあるんだなってすごく思いました。まあ、あとはこのやっぱり木星が効いてる人と土星の効いてる人の考え方の違いですよね。そのランチの値段がちょっと間違ってた、そこに気づいてきっちり1円単位で回収しようとする人と、木星が効いている人が、あ、もうそんなん細かくなくていいって、もう500円でいいってっていうアドバイスをしてたりとかして、すごいね、やっぱり発言とか考え方とか ナチュラルにやってる行動の中に、その人のホロスコープを知ってるだけに、性格出てるな、星出てるなと思って、はい、一日中大爆笑でした。本当にこういうのは画面越しではわからなかったことなので、実際に集団行動をしていく中で、それぞれの個性っていうのがね、際立って出てくるなって思いました。今回のね、江ノ島のリトリート、特に宿泊組っていうのは、ほとんど活動休だったんですよ。まあ、十何休ちょろっと。で、不動級が一番少なかったんですよね。だからよりね、不動級のそのマイペースっぷりに目が行ったっていうか気づけたんだと思いますね。で、次の来月のね、高尾山リトリートは逆に宿泊組はね、不動級の方が多いんですよね。だからこれ、どんな感じになるんだろうと思って、私もすっごい楽しみにしてるんですけど、まあ、こういう私はやっぱり、風の時代に入って特に、やっぱり体験経験ってすごい大事だなって自分の中で感じてたところだったので、このリトリートを自分が経験してみて、あ、すっごい大事だしめっちゃ面白いっていうことに気がつきましたので、またなんかちょくちょくね企画していきたいななんて思っております。はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、私のね気づきということでシェアさせていただきました。皆さんも今日はね、蟹座木星からのエネルギーメッセージをね受け取るっていう風に自分で意図してみるとね、なんかその木星のメッセージっていうのがとてもね身近にある幸せとか幸運としてやってくるかもしれません。はい、ぜひね楽しい週末をお過ごしください。それでは皆さん気をつけていってらっしゃい。